クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
花嫁の自動車はまだ来ないのか？一体どうしたと言うんだ？ああ、由美子ちゃん、お兄さんたちはどうしたんだい？
お兄様たちの乗った自動車にタクシーが衝突したんです。
え？二人は大丈夫なのかい？
いえ、お兄様たちは大したことないんですけれど、運転手は大怪我で。
ああ、それから？
後から来た車で運転手を病院に運んで、文子お姉様はお母様と家へ引き返して手当てをするんですって。そうそう、皆さんによろしくって言ってましたわ。
作、野村古道。身代わりの花嫁。誰かこの結婚に不服なものがあって殺そうとしたのではあるまいか。文子はそう思われても不思議のないほど美しくあり裕福でした。怪我は大したことありませんが、それでも旅先で間違いがあってはならぬというから、新婚旅行はそのまま中止になりました。あくる朝。
それにしても良一さんも文子さんも怪我がなくてよかったわ。それで相手方はどうなったの？
それが警察を呼んでる間に気がついたらいつの間にか消えてしまってて、警察に捜索してもらってはいるのですが。
でも残念ね、新婚旅行も中止になっちゃって。あ、由美子さん、そっちへ行ってはいけません。今花嫁が支度中なんですから。
だって。
何がだってです。
文子お姉様がいいっておっしゃるんですもの。それにお化粧も学問だってお母様がおっしゃったことよ。
まあこの子は。
はあ、文子お姉様綺麗。あら、その紅変じゃありません？真ん中に穴が開いて水滴がついてるし。それになんだか変な匂いがしますわ。
事故に事件性を感じていた警察はその口紅を調べると、縫い針でついたらしい小さい穴が縦に開いて、その穴の中に人間が30人も死ぬほどの猛毒が仕込んであったのでした。
由美子さん、ありがとう。
しかし事件はそれだけで済まなかったのです。昨夜新郎新婦を乗せた自動車の運転手が死んでしまったのと、口紅に毒薬を仕込んであったことが知れたために、警察がその日のうちに一人の青年を容疑者として挙げてしまったのでした。
バカな、氏家龍太郎が犯人だと？そんなことあるはずはない。彼は私の友人で信用のおける人物だ。
ですが彼は文子さんにあなたという言い名付けがいたにもかかわらず何度も求婚をしていたというではありませんか。それに事故の起きた時間、どこにいたのかを黙秘しておりまして、右手の甲には怪我をしています。あれだけの衝突だったのだから、ハンドルを握っていたであろう龍太郎さんが手の甲に怪我をしたのは誰が考えてもあまりに当然のことです。よしんば、これだけならまだ言い逃れることもできたかもしれませんが、例の口紅は彼の姉が文子さんに送った化粧箱のセットに入っていたものです。それならば彼にも細工をすることが可能だったはずです。さらには仕込まれていた毒は彼が仕事で使用していた工業薬品の一つとして始終使っていたことが判明しました。
氏家君は決してそんな人ではない。これは何かの間違いだ。私は氏家君を助けてやりたい。
あ、陽子さん、この度は大変なことになったわね。
陽子は氏家龍太郎の妹で、由美子より一つ年下の13歳。 家同士がつながっており、二人は旧知の間柄でした。
ありがとう、由美子さん。あなたのお兄様がいろいろ骨を折ってくださるんで、母や姉は大変喜んでるわ。でも、
陽子さん、お兄様の疑いはきっと晴れるから、あまり心配なさらない方がいいわ。
でもね、私よりお母様が、近頃は毎日泣いてばかりいらっしゃるし、この2、3日は何にも食べずに寝たっきりなの。
私、調べてみる。きっと、何かわかると思うわ。
由美子さんが？確かに由美子さんは謎解きや算術が得意ですし、物知りですが、それでも何があるかわからないし、危ないわ。
このことは黙っててね、陽子さん。笑われるとつまらないから。私は自分で調べたことを石井さんにお話しして、いろいろ骨を折っていただくわ。
石井三太郎というのは、春藤家の顧問弁護士です。それから由美子と陽子は、毎日渋谷の春藤家の門の前から、自動車の衝突した路地のあたり、それから東京駅までの間を何遍も何遍も往復しました。
お兄様、自動車は正面衝突したんでしょ？あれだけこちらの車をめちゃめちゃに壊して、向こうの車は平気で逃げていったんですから、何か特別な車ではなかったでしょうか？丈夫なトラックとか競争用自動車とか。
トラックなんかじゃないが、競争用の自動車だったかもしれないな。あ、それとはっきりわからないが、車のフロントが全く特徴のないのっぺらぼうな車だったような気がするんだ。
ふーん、それはおかしいわね。
今度は新婦の文子の部屋を訪れると、
お姉さま、あの化粧箱を龍太郎さんの姉さんが持ってきてくださったのはいつ頃でした？
そうね、式の1週間前くらいだったでしょうか。
その間、化粧箱をどこへ置いてらしたの？
私のお部屋よ。他のお祝いの品物と一緒にしておいたわ。
お姉さまは中身をご覧になった？
いいえ。
すると、口紅だけそっと取って、2、3日してから箱へ返してもわからないわね。
そうね。だけど、
文三郎王子様は身内に疑われるような人なんかいないっておっしゃるんでしょ？
ええ。
関谷文三郎は堅実な男で、巨万の富を残された孤児の文子を自分の娘のように世話をしてきた人物です。当園の関谷夫婦は後見人として長い間何の間違いも起こさなかったし、もし文子を殺して財産を手に入れようとするなら、結婚式を挙げる前にいくらでも機会があったわけですから、これはどう考えても疑う余地はありません。由美子はその足ですぐ陽子を誘って神田の石井三太郎を訪ねました。
おや、春藤のお嬢さん、これは一体どうしたことです？
この方は陽子さん、氏家さんの妹さんです。実は今回の事件の謎がみんなわかったんです。
ほう、それは大したものだ。
ねえ、石井のおじさま、警察ではあの晩使われた自動車はまだ見つかってないそうですね。なんでもお兄さまの見た車はヘッドライトのないのっぺらぼうな車だったんですって。いくら競争用自動車だって ヘッドライトのない車はないでしょ。
うん、
あれは普通の自動車の先へ鉄の三角な板かなんかで走行したものじゃないでしょうか。衝突させて逃げるときにその鉄の板を隠せば誰だって気がつきはしません。事故のあった時間帯はめったに人の通らないところだし。
お嬢さん、大変なことを言いますね。
それから私たちはあの近所を聞き回って、ちょうど衝突のあった少し前に不思議な形の自動車を目撃した人を見つけたんです。
え、それは初耳だ。だがそれだけでは氏家さんを助けられませんよ。
もう一つ、氏家さんは潔癖な方で自動車を運転するとき素手でハンドルを握るようなことはしないと。手袋をしていれば前の窓ガラスが壊れても手の甲へあんな傷は受けませんよね。それからあの夜、氏家さんが東京駅のプラットホームにいるのを見た人がいるんです。
それは本当ですか？なぜ氏家さんはそれを黙ってたんですか？
決まりが悪かったんですわ。氏家さんのお姉さま、雅子お姉さまが、弟はあの晩見送りに東京駅へ行ってたかもしれないっておっしゃってたんです。だから私たちはすぐ東京駅へ行って、その晩プラットホームにいた駅員さんに聞いたんです。するとずっと離れた降車口の階段の方に襟巻きで顔を隠して1時間も経っていた人がいたって言うんです。
それが氏家さんに間違いはないでしょうね。
黒い帽子、ロイドメガネ、それだけならよくあるでしょうが、赤帽の荷物と衝突して手の甲を怪我なすったのを駅員は見てたんですって。その人は赤帽に謝ってる間も神戸行きの急行に目を離さなかったんです。
口紅の毒薬は？
お姉さまの針箱の中に1センチばかり口紅のついた針が1本入っていたんです。多分針で口紅へ穴を開けて毒薬を入れたんでしょう。その時人に見られそうになるかして慌てていたのか、縫い針は隠せなかったんでしょう。
すると
犯人は文子お姉様のそばにいたんです。氏家さんなんかじゃありません。第一、その口紅でお姉様が死んだら一番先に氏家さんが疑われるじゃありませんか。
わかりました、お嬢さん。陽子さん、多分あなたのお兄様は助かりますよ。
宇治家龍太郎はすぐ釈放されました。これだけ反証が上がると、さすがに警察でもとどめておくわけにいかなかったのです。しかし、
すまない、僕がつきっきりでいられたらいいんだが、大阪出張が入ってしまって。
大丈夫よお兄さま、私がお姉さまをお守りしますから。
それでは女探偵さんに頼むとするかな。
お、おあつらえ向きに窓際で編み物をしてますよ。
しー、確実に仕留めるんだぞ。
任せてください、俺の腕前を見せてやる。
あら、窓ガラスが割れてるわ。きっとどこかのいたずらっ子が壊したのね。修繕のお願いをしなくちゃ。
ゆうべの手際はどうした？窓ガラスはいたずらで割ったと思ってるからいいようなものの、そうでもなきゃ今晩は来られやしない。名誉の腕前も当てにならないぜ。
それが不思議なんで、あれで仕留められないとなると防弾チョッキでも着てたんじゃ。
若い女がそんなものを着るか。今晩はお前に任しちゃおけない。 見張りを頼むぜ。
部屋の中には寝室用の蛍光電灯が一つついているだけで、文子は物音に目を覚ます様子もなく、すやすやと眠っています。
昨日はうまくいかなかったが、これで終わりだ。文子よ、向こうでもいい夢見ろよ。ふっ！あっ！
だから私、どうせ文子お姉様が狙われるのなら、悪者を引き寄せてその正体を見破ろうと思ったの。
まさか犯人が文三郎おじさんだったなんて。文子の財産を使い込んでたとはいえ、それを隠すため事故に見せかけて殺そうとするんだから、人は見かけによらないもんだな。あ、まあ何にしても氏家君の疑いが晴れてよかったよ。ただ由美子、ちょっとやりすぎじゃないかい？
だってそうするより他に方法がなかったんですもの。でも2,3 年前、お父様がお店から払い下げてきてくださったマネキン人形が役に立ったわ。用心のためにあれにお姉様の着物を着せて窓際へ置いておいたら、本人と間違えて外から銃で撃ってきたんですもの。もし文子お姉様だったらと思うと。
危なかったよ。
それから翌日はわざとお姉様に庭へ出ていただいて、その晩は人形を寝室へ寝かして、お姉様は私のお部屋へ泊まったの。すると犯人がやってきて人形を刺したんですの。絨毯の下にスイッチを隠して、それを踏むと電球式のフラッシュがついて写真のシャッターが開くように仕掛けたのよ。
いやはや、どうも驚いたね。
今日は陽子さんや陽子さんのお兄様もお呼びして、みんなで祝賀会を開きましょうね。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。